イエス・キリストの皆をおめでとうございます。こんばんは。聖書を開きたいと思います。ルカの福音書の22章、ゲッセマネのところですね。と39節からお読みします。と2版の方は150ページ、3版の方は164ページ、ですね。それ以外の聖書とわからないですけども、第2版の方は150ページ、3版の方は164ページです。ルカの福音書22章39節からお読みします。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひだまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。お祈りをいたします。愛する天皇様、今年度の、最後、パウロ牧師を迎えしての聖火の時、本当にありがとうございます。今からショートメッセージを語りますけれども、このしもべが必要なことを語り、必要な備えができるように導いてください。語るものを聞くものも減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。と白馬キャンプが7月にありましたけれども、その前にパトモスがあって、白馬キャンプがあって、そして8月にいつも長崎ではキャンプをするんですね。で、まあ、今年もキャンプをしようと思って、ありがとうございます。はい、13日から15日のお盆の時期に契約してたんですね。で、まあ、そのつもりでいまして、場所も予約をしておりまして、でもやろうと思ってたら、まあ、祈ってるとですね、特に蒼天なんですけども、祈ってると、神様がキャンプじゃないって言うんですよね。で、主が断食断食って言うんですよね。で、断食は好きじゃないんですね。で、困ったなと思ったんですけど、やっぱ主がおっしゃるので、長崎の牧師会に諮ってですね、他の牧師たちがやっぱりキャンプの方がいい、せっかく場所も取ってる人が言ってくれたらですね、いいかなと思ってみんなに聞いたら、全員が断食って言うんですよね。もう逃げれなくなったので、じゃあ断食にしようということで断食になったんですけど、キャンプはどうするかということで、もうちょっと準備のこともあって、もう今年やめようって話になったんですね。でも、まあ、主に祈らないといけないということで、じゃあキャンプはどうしましょうかって言ったらですね、黙示録ってきたんですよね。これはかなり明確でした。で、黙示録と来て、しかも若い世代に、私たちももちろん黙示録の時代を生きてリバイバルをすごく見るんですけど、子供たちはもっと強烈にその特許を通らないといけない、確実に小中高生たちですね。その子供たちに黙示録をちゃんと伝えていますかって言われてですね、ちょっとそれを聞いたときにまずいなと思ったんですね。それで、まあ、今回のキャンプはそういう若い人たちが目標が分かるようにということで、まあ、それをすることにしたんですね。で、まあ、11から13というもう緊急にそこしたんですね。その次の週になると、今の高校は18日から補習のある学校、もう18日からもう2学期を始めて授業にしてしまう学校、新学校はそうです。それで来れなくなるんですね。で、おはよう子たちに伝えなきゃいけないということでしたんです。そして乗ったらですね、もう一つ来てですね、私にですね、はっきりね、奉仕者たちが、牧師たちがちゃんと彼らに伝えることができるかって、だからそういう奉仕者たちにもちゃんと、私は若い子しか考えてなかったんですけど、誘いしなさいってことだったんです。それで、まあ、連絡をしたんです。もちろん急だったから来れない方がたくさんいたと思うんですけども、ただ、神様からチャレンジが来たので、皆さんちゃんと牧師職を伝えるようになっておいてほしいと思います。これは責任があると思いますね。でやったんです。で、それで秋元牧師が以前雲に書かれたやつを全部持ってきて、全部読み返して、で、昔はさーっと読んでましたけど、全部聖書を開いて読み返していったらですね、ものすごい祝福されました。で、今時書かれたことと一箇所違うんですね。クリスチャンの裁きは時書かれたことと今ちょっと今回のパトモスで開かれて変わってるんですね。今回試験があったと思いますけども、それで、それで敬虚のことを語りなさいって言って何度も聞いてたんですけど、面白いのは自分が教えるとね、自分の中にすごい身に入るんです。しかもターゲットが小学生が分かるように教えるって、小学生が分かったことは分からないですけど、でもそう思って一生懸命こう分かりやすくしようと思って教えるから余計身についたんですね。で、何が分かったかと、黙示録を開くと、使徒行伝を通しての、ヨエルの予言を通してのリバイバルのことはもう前から言われてましたけど、黙示録の6章2節の白い馬のところを通して敬虚と絡み合って、この週末のリバイバルってことが聖書からね、明確にやってくるってことがこうはっきり頭というよりも例に分かったんですよね。だからこう本当にすごいことが起こるなってことは例に描かれたんで、それですごい感動しながらね、まあ、パトモスで一つは例に描かれたんですけど、白馬で確認が来て、キャンプで今度はお知らせになって開いたんですよね。そしたら今回のキャンプは今までやったキャンプの中で、まあ、二十何年間っていうと大学時代を入れたらもう30年ぐらいやってますけど、キャンプを まあ、大げさじゃなくて私の人生で一番良かったキャンプでした。その教会としてやったキャンプで、白馬はちょっと別にしてですよ、ね、キャンプでした。で、子供たちが本当に黙示録を真剣にやってですね、夜必ずトランプを、特に男の子は大富豪しながら疲れた人から寝るっていうのが長崎教会キャンプのもう恒例だったんですね。ところが今年は誰一人トランプをしないで黙示録の話をしながら寝たんです。で、帰ってきた子供たちは今聖書で黙示録を開いておりますよね。今までだから一月経ちましたけどね。で、明らかに神が働いたんですね。で、やっぱり黙示録を主が特別に開いているということと、なぜこの話をしたかって今日のこと関係するんですけども、一つは争点と、それから祈りの中で示されたんですけども、もう一つはその私としては8月13から15も決めてるし、予約も取ってるからキャンセルしたくなかったんで、そのまま普通のキャンプをしたかったんですけど、断食しろと言われて、でじゃあキャンプはなしにしようと思ったら、黙示録をしなさいと言われて、で黙示録っていうのは聞く分にはいいけど人に教える分には簡単じゃないでしょ、ね、正直言って。だけど神様から言われたから踏み出したら本当に祝福されたんですね。で、霊的だけじゃなくて実際的にも、キャンプファイヤーの日は私が二十数年やってる、30年くらいやってる中でキャンプファイヤーの日がですね、熊本で一回やった時にね、ものすごい立派な日だったんですね。熊本人覚えてますからね。ただプログラムがほとんどなかったんで日だけ立派だったんですよね。で、今回はね、その時に負けないぐらいキャンプファイヤーの日がすごかったんです。で、その係の人が、この2人いて、1人は今までで一番すごい日だって言って、もう1人とはこんなすごい日を見たのは一体何年ぶりだろうって言ったんですよね。で、それは一つの象徴で、実際楽しかったんですね。いろんなことがあっても時間がないから話しませんけど、だから霊的にも祝福されたし、実際にも祝福されたんですね。で、もし13日から15日に普通にキャンプをしてたら祝福されたと思います。そして そこそこ祝福されて今年も良かったねって言って、だけどこの黙示録の祝福っていうことを知らないでいたし、子供たちはきっとトランプをして寝ただろうし、今も聖書はそんなに、特に黙示録なんかは読んでなかっただろうと思うんですね。で、神様のおっしゃることに応答したときに主がすごく働かれたんですね。で、なんか改めてね、今回その私が言った言葉に従うときに私が働くだろうってこう自分が一番語られた気がしてるんですね。自分が奉仕したので本当に主の言葉に従うといいんだなと思ったんですよね。で、今日のゲステマネなんですけど、ちょっと見てほしいんですけども、2つのポイントで話します。1つ目はね、39節イエスは出ていつものように御言葉に行かれたと。40節いつもの場所にって書いてある。いつものようにオリビアまで行き、いつもの場所についてそこで祈られ、まあ、もちろん弟子たちをそこに置いてちょっと自分は一生懸命とこそのところに離れたんですけど、ゲッセマネは十字架が直前だからって特別に特別な場所に行って特別な時間を取ったっていうんじゃなくて、いつもいつもイエス様は祈っておられたその場所にいつものように行って、もちろん特別な祈りだったと思う、ゲッセマネは。だけどいつものようにいつもの場所に行って祈られたんですね。そういう大事なことがあるんですね。その特別なことっていうんじゃなくて、今私たちが毎日相当しっかりとする御言葉に触れる、そして予言を忠実に語るとかっていう、その本当にそういう基本的なことを、私何が起こっても今日もいつものようにそのことを感謝をする、いつものようにもう争点をする、いつものようにディボーションを読む、1回じゃなくてできたら 3,4 回ディボーションの箇所は1日に読み返すといいなって最近よく思いますけど、そのいつものようにって私たちも言える生活を持ってるからなんですよね。さっき用意ができてますかって言われたけど、そのいつものようにそこで賛美を語ってくださるんですね。で、今回のキャンプのことも争点で語られ、まあ、それでキャンプのために特別に乗ったら語られたんですけども、で、それがまず一つね。で、特別なことをするっていうのは本当にいつものようにっていう、そこをしっかりで、いつものようにってことをやってる人はね、安心してくださいっていうか期待してください。そこで神は語られます。そこで神は触れられます。そこで神は強制してくれます。教えてくれます。で、いつものように感謝したって言えるようになったらいいですよ ね。いつものように呟いたじゃなくて。で、それでもう一つね、もう一つはね、時間があれですから、もう一つはですね、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。私は私の願いではなく御心の通りをしてくださいっていう、ゲッセマネの有名な祈りです。イエス様はマリアの母の胎に聖霊によって身ごもった時から十字架が使命であることは知っていたはずです。そしていよいよその本格的な十字架が始まる直前に祈られたんですね。で、イエス様はもちろん父なる神の心は一番だということを誰よりも知っていたし、それを願っていたけども、ここで人となってくださったイエス様は あの父を御心ならば逃げてください、でも願いじゃなく御心としてくださいということは、普通に読めばこれは私の願いはできたら逃げてほしいけど、神の願いがのけ、これが飲む杯やったら飲みますよという意味ですよね。普通に読んだらそういうのは普通ですよね。ということはイエス様でさえ初めから分かっていたのに、十字架を前にしたときにできれば逃げてくださいって、でもあなたの御心が一番ですって言われたんですね。で、もちろん神が神に捨てられた十字架だから、ちょっと私の想像で知ってますので当たり前といえば当たり前ですけど、すごい励ましだと思うんですね。こういよいよ本戦が始まって、もう霊的には本番入ってますけど、もっと具体的な意味で本戦が始まろうとしています。ロシア系ユダヤ人に対する奉仕が今回開いて、我々のその主催チームに来てくださるということを聞きました。で、ちょっとで、去年からエリスタイムの部屋を祈る集会が、なんか不思議な形で私たちの主の時間が、することになりました。これはちょっと私は正直驚いてるんです。それからチャーチオンダウエンの賛美になったでしょ、私が東京にいた頃から言われたんですよ。それが今成就してきてるんですよね。でいよいよ本格的な最初から言うことの成就が始まってるんですよね。で、黙示録が開かれて、ちょっと半年ぐらい前か3ヶ月ぐらい前か忘れましたけど、パウロさん、この 2,3 年が勝負ですって第7礼拝で言われたんです。覚えてらっしゃいますか？あんまりパウロさんそういうことを言われないですよね。私は結構昔よく言いましたけど、最近言わなくなりましたけど、でもパウロ牧師がそういうこと覚えてます、言われたんですよね。で、明らかに神様の時が来ようとしてて、東伝群れ伝体にもこの時代にも私たち一人一人にもその人の担うべき十字架っていうか本戦が始まるとしてるんですよね。で、その時やっぱり肉はハレルヤって言える部分があるかっていうと、やっぱりイエス様でさえそう言ったんだから、私もそういうことがあると思うんです。ただ感謝と賛美をしてるからね、ものすごい助けと守りになりますけど、これがで、そういうことがあった時にそれを祈れる、その祈りを祈るかどうかなんですよ、ね、あなたの御心を行ってくださいって、もう私の願いではなくて本当にあなたの御心を行ってくださいって祈れるか。で、この祈りを祈れる人は必ず神様が御心をなす力を与えてください。で、この祈りをどこかで必ず私たちも祈らなきゃいけないと言われると思うんです。ただそれはね、特別な場所で特別に祈るっていうふうに私は考えてたんですけど、どうもこれを見たらいつものようにオリーブ山に行き、いつもの場所に行って祈られたって書いてある。で、今回もその、まあ、全然違いますけどね、キャンプのことの時に蒼天なんですよね。最近蒼天で、最近というのは恥ずかしいけど、蒼天の時に示されたり語りすることがなんか多くなってきてるんですね、まあ、本当はそれがもっと前からじゃないといけないんでしょうけど、で、何かというとそこで本当に神様の御心を求めていくっていう。で、この祈りをする人はこの祈りは御心にかなっているから、必ずが御心をこなしてくださって素晴らしい働きに携わってくださいます。黙示録の時の景気の前の3年半の爆発的なリバイバルと、そこに至るリバイバルはすごいちょっと並外れた辺りだと思いますけども、同時に殉教の時代でしょう。絶対にそのすごい働きで、そこだけ見たらもうハレルヤだけど、一方で殉教とか迫害とかが起こるので、そこを見たらやっぱりかなり肉的にはきついと思うんですよね。でもすごい働きだと思うんですよね。で、だから本当に御心をこなしてくださいって、御心が一番ですっていう祈りを朝ごとに、そして特にはっきり使命が分かったり開かれた時にはお互いに祈れるものになっていきたいというふうに願います。で、それは月明け場じゃなくて、いつものようにいつもの場所で祈っていることが身についたとき、あるいはそれを主の恵みで私がなせるようになったときに、あれなしているときに、この祈りが導かれるということをね、ぜひ覚えててほしいと思うんですね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。様、本当に時がいよいよ来ていて、神様の栄光を見れることがあると思います。慌てないで、でも主の時をしっかりと捉えて従っていくことができるように、特別な恵みをって導いてください。この後の、世界本当に期待しています。どうぞ本当にへりくだって、あなたが与えてくださるものを受け取れるように導いてください。イエス様の名によっていたします。アメン。